限界灘に立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。金曜日の限界灘に立つ虹、金虹のトム&ジェリー、トムのイジンヒョンです。
ジェリー武田博光です。
お久しぶりです。
僕らがここ担当させていただいてからこんなに長く空いたの初めてじゃない？
最長ですよね。もう1ヶ月か。
ね、ほぼ1ヶ月ぐらい。
そう、もう久しぶりすぎて、僕はあの木曜日とかにも出てるんですけども、ね、あのジェリーさん久しぶりすぎて迷ったって噂ですけど。
いやいや、迷ってはないよ、さすがに迷ってはないんだけど。いや、迷子になってないよ。大丈夫だよ。
ね、あの、うん、リスナーの皆さんにも会いたかったなと。
ね、本当に、
うん、もう毎晩泣いてましたからね。
なんかすげえ嘘くさいよ。大丈夫？
久しぶりだから気合が入ってた、
ね。そうね、
そう、ボケもちょっと気合が入ってたんですよね。
よろしいことで、これは、はい、
にしてもこの1ヶ月でこのコロナなんですけども、
本当にね、
一変しましたよね、状況が
ね。最後担当こう喋らせてもらった時は、はい、結構、まあ、だいぶちょっとはマシになったねみたいな感じの話はしてたことはしてたじゃない。
そうそうそう、まあ、あの感染者少なくはないけども、まあ、ちょっと落ち着いてくるんじゃないみたいな感じだったんですけど、うん、7月入るちょい前ぐらいか。
そうだよね。
いきなりガーンと伸びて、昨日までも結構過去最高を更新してたんですよ ね、うん、で今日はちょっと低めらしいんですけども、うん、それでも1600人とか、
すごいね。
僕らの1ヶ月前は700人とか600人とか、そんな感じでしたからね、
うん、そうだからね、もうちょっとしたらワクチン打てるんじゃないのみたいな話もしてたんだけど、
そうそんでやっぱなんかちょっと状況も変わってですね、
はい、
うちなんかは幼稚園がまた遠隔になっちゃったんですよね。
はいはいはい。
そう、なんかその僕の子供たちが通ってる幼稚園って小学校付属の幼稚園なんですよ、
うんうんうん、
なんか小学校でなんか生徒さんが感染者が一人出たらしくて、
うん、
で小学校はもう全部閉鎖になって、でもまあ幼稚園は共働きとかいるから一応やってたんですけども、うん、それもなんか遠隔になって、
うん、
まあ遅れることは遅れるんですけど、僕も共働きだから、
うん、
でもまあなんか家にまあいるっちゃいるしみたいな感じで、まあ、ずっと家にいる感じですかね。
いや、ほら、やっぱこの間にさ、その段階も上がったじゃない、
うん、規制がね。
そう、規制の段階が上がってさ、今夜6時以降は3人以上ダメみたいになっちゃったでしょ。
5人以上がダメだったんですよね。
そう、もともとはね、
うん、
でも今3人以上ダメで、3人以上ってことは2人しかダメだってことなんだよ。そうそうそう。でこの段階上がる前に約束してた人がいて、で、あ、じゃあ久々に会いましょうみたいな、一緒にご飯でも食べながらちょっと酒でも飲みましょうみたいなね、
うんうんうん、
話してたんだけど、段階上がってさ、ちょうど2人だったから、じゃあどうするってなったんだけど、じゃあ2人だし会おっかっつって、はい、
うん、
こうご飯食べに行ったのよ。
まあ会えるっちゃ会えますからね。
会えるじゃないですか、うん、でもさ、その人とこう何ヶ月ぶりとかに会ったから、
はい、
こういろんな人呼ぼうかみたいになったの、もともとは。でもダメになったから、男2人でさ、さ、なんかもう5時ぐらいからさ、
うん、
飲み始めてさ、
ほんでまた10時に閉まっちゃいます
から
ね。
そうなのよ。だから、うんうんうん、その店が5時からだったんだけど、店自体が6時オープンに変わってたのよ。だからこの段階が上がってさ。でもう社長知り合いだったから開けてくれてさ、で
5
時から10時までしか飲めないから、
うん、
じゃあもうみんなめちゃめちゃスピード飲んじゃうじゃない。
でもすごい、でも結構長いですけどね、5時間だ
ったら5時間あるんだけど、うん、でもまあね、こんな感じですごい男2人で飲むの久々だななんて思いながら、
ほら韓国って日本と時間同じ時間使いますけど、うん、もっと西側にあるから日が長いじゃないですか、
はいはいはい、
もう夜なんか8時ぐらいまで下手したらちょっと明るかったり、
明るいよね。
だから5時から10時までって半分以上明るいですよね。
そう、半分以上明るいのよ。だから勘違いしちゃう
の。なるほどね、うん、まだコロナならではの、
そうね、
ちょっと早くなんか良くなってほしいですよね。
ね、本当にちょっとマシになってもらいたいなとは思います、
うん、さてオリンピックも今日ね、
今日ですね、本当に
開幕ですよね、
はい、開幕式今日やりますね。
でも韓国もこんな雰囲気だから、うん、日本もそうですけども、うん、なかなかこう気分が乗れないっていうのはあるんですけども、
う
ん、まあ始まったからにはね、選手たちみんなもベストコンディションで、
そうですね、
うん、パフォーマンスをね発揮してもらって、
はい、
僕らも見る方も盛り上がりたいですよね。
そうですね、韓国の選手、日本の選手、両方ともにも頑張ってもらいたいですもんね。
はい、今日の1曲目です。 BTS で Permission to Dance。
and it all seems like it's wrong. Sing along to Elton John until that feeling we're just getting started.
はい、BTS の新曲ですよね、はい、パーミッション・トゥ・ダンス、またビルボードで1位になった。
おーすごいね、やっぱね、
すごいですよね。お、さてここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきます。
はい、東京都の広岡敦さんからいただきました。低反民国の意味ご教授ありがとうございました。なるほど、大韓民国か、文脈からお手を拝借かなと思っていました。正しくはありませんが、あながち間違いでもありませんね。実際サッカーファンはそういう意味合いで使っていたわけですから。しかし KBS の韓国語プロを聞いているとこの単語が頻繁に出てきます。そこでいくら陽気な KBS でも毎日毎日お手を拝借はないよなと思い質問してみました。すっきりしました、ありがとうございました、といただきました。
はい、これ、ね、テハンミング、このサッカーのね、応答せよ過去のこの日でワールドカップの話題が出て、
はい、
当時テハンミングっていう応援があったねって話が出て、
う
ん、そのテハンミングの意味って何って聺かれたんですよ ね、
ね、まあ、祝い事だから、まあ、間違ってはないかもしれないですけど近いのはでも日本チャチャチャみたいなに近いよっていう話はね、その時はしてましたよね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、この他にもね、気になることがあったらどんなことでもお便りで質問していただけたらなと思うんですけどもね、
はい、
続いてのお便りです。ラジオネームチュンタさんからです。
はい、
トマンドジェリーさん、日本語版の皆さん、広島からアニョハセヨ。
アニョハセヨ。
年々夏が暑くなってる気がします。夏になるとたまに日傘男子なるものを見かけます。
ほう、
韓国にも日傘男子はいますか。
うわ、あれ、ね、
いや、もうカッパぐらいかな。
何カッパって。
数が、
あ、いや、カッパってその、あれね、架空の生き物ね。
そうそうそう、
何の話。何の話。
いないでしょ、
ね、
想像上の動物っていうか、
うん、
韓国絶対ないですよね。
もう俺なんか傘だからカッパって雨がっぱのこと言ってるのかと思った。
あ、紛らわしかった。
そうそうそう、
ボケが紛らわしい、
ね、そうそうそう、
ユニコーンぐらいにしとけばよか
った。そうそうそうそう、そっちにしといていや、ただまあ見たことはないよね。
なんかね、調べてみたら結構ね、韓国の自治体でも男性含め日傘を刺そうよっていう、なんかそういう運動をキャンペーンをしてるとこあるみたいなんですよ、
はい、
で、そのなんか動画を見たんですけども、うんうん、日傘を刺せばソーシャルディスタンスを取る上でも便利だよみたいな感じで、
ね、
押してたんですけども、うん、はい、やっぱりね、その動画で実験をしたんですよね、まあ、男性たちがあんまり刺したがらないということで、実際にこう男性がちょっとカラフルな、うん、まあ、わざとカラフルめなやつで刺して街を歩いたらどうかっていうのをやってみたんですけど、うん、意外とね、みんな気にしないですね。
俺最近この日傘で思い出したんだけど、
はいはい、
こういきなり韓国最近夕立がすごい日あるでしょ。
あ、はいはいはい、
もうすごい晴れてるのにいきなり30分か1時間ぐらいだけ雨が集中的に降るっていう。
そうそうそう、
で外出てる時で帰れなくなっちゃって家に、
あ、
ほんでもうビルの中でねずっと雨宿りしてたんだけど、はい、多分あれ日傘なんだよ。日傘を差してる人が雨傘のようにして通り過ぎてった
ビシュビシュになるでしょ。
いや、でも真っ暗だから、あれ、まあ、日傘なんだけど濡れないで帰ってたから。
あ、でも最近はね、療養とかあります
よ
ね。
あるじゃない、
うんうんうん、
だから、あ、こういう時便利だなって思って今これも見て思い出したわ。
なるほどね。いや、でもまあやっぱ刺すとねずっと涼しいとは思うんですけども、うん、やっぱりアンケートを取ると男性はね、いまだにちょっと恥ずかしいとか、
うん、
あと一番多いのはめんどくさい。
あ、まあそうね、
持ち歩くのが嫌だって、うん、男性ちょっと嫌がりますよね、そういうの。
だからすぐね日焼け止めクリーム塗っちゃうからね、僕は。
そうそう、ああ、なるほどね。僕はそれもなんかあんま塗らないな、そのベトベトするのが嫌だから。
男だなめちゃくちゃ男だな
あと帽子でいいやみたいな、そういう意見とかもあるしね。
なるほどね、
うん、まあ、ただエコだしメリット多いし、
はい、
先ほど BTS の新曲聞いてきましたけど、
ビルボードですかね、
BTS あたりがね、
うん、
流行らせてほしいですよね。
で、ミュージックビデオにね、そうそうそうそう、日傘さしてね、
うん、すぐ流行ると思うんだけど
ね、流行りますね、それはね。はい、はい、続きまして岩手県の伊藤光一郎さんからいただきました。先日車を運転していて死にかけました。大きなカーブを運転していたところ、対向車の車が追い越しをかけて私の車の10メートルくらい前に出てきたんです。思わず急ブレーキをかけましたが、もうちょっとで正面衝突をするところでした。人の命って明日はわからないんですね、と。いや、大丈夫ですか、
ね、危ない。
大事に至らずに何よりなんですけど、
やっぱあの交通事故ってね、いくらこう自分が気をつけてもどうにもならないとかあるじゃないですか。
いや、しかもこれ今10メートルでしょ、10メートルなんか多分1秒もないぐらい
ですよね。
本当に危なかったですよね。いや、これあんまり僕交通事故って、まあ、基本的にほら車も運転しないからないんだけど、ある？
あ、最近ね、事故じゃないんですけど、あの前日にちょっと徹夜で仕事をして、朝になってこう子供たちを送ってから眠ったんですけども、急にあの幼稚園から電話かかってきて、あの子供がなんか怪我したみたいな感じで言われて、ちょっと寝ぼけたまま急いであの幼稚園に向かったんですよね。その時に まあ結局はちょっとあの目が充血してただけ でなんてことなかったんですけども、あのちょっと慌ててたから、思いっきりこのコンクリートの壁に車ガガガガって盛大に擦りましたね。
事故だよ、本当気をつけた方がいいよ。
まあ、あの幸い人の車とかじゃなくて、あの壁だったんでよかったんですけど、
まあ、そうだけど、ね、あの本当に伊藤一郎さんよかったです。
ね、よかったですよね。
ね、本当よかったです、ね、
最近なんかありました？危ないこと。
いや、僕は何もないよ。平和に生きてるからね。
安全だな。
ね、まあ、続きございまして、
あ、はいはいはい、
6月22日の韓国の昔話、トッケビの隠れ傘を聞きました。透明人間になって盗んだもので生活して本当の幸せはないという戒めでしょう。ところで武田さん、もし透明人間になったら何をしたいですかといただいてきましたね。
この昔話あれですよね、山之内佑さんが読んでらっしゃる、
はい、ね、はい、うん、あ、透明人間、今で言うと俺本当にやりたいことはあって。
あ、何ですか？
あの透明人間になって、うん、誰にも知られず、うん、飛行機に乗って日本と韓国以外にどっか行きたい。
確かに。
海行きたいのよ。
確かにね。
やっぱ今年もなかなか海
行けないですね。
行けなさそうでしょ。
でも透明人間も多分コロナかかるんでしょうね。
あ、その辺もね、ちょっと考えてどうなんだろう。
マスクしたらマスク浮いてるから絶対バレるでしょ。
あれかな、あの手荷物検査のところでピーピーってなっちゃうかな。
なるでしょうね。でも透明人間になっても多分日本には行けないですけどね。
行けないでしょうね。はい。
オリンピック関連でもお便りが届いてます、
はい。
神奈川県の加藤幸子さん、日本ご飯の皆さん、伊さん、武田さん、初中お見舞い申し上げます、はい。オリンピックも間もなく始まります。これあの21日付のお便りなんですね、うん。何事もなく無事に終わることを祈っています、はい。伊さん、可愛いエンジェルたちを寝かせてからのお仕事頑張ってくださいね。また武田さんがよく眠れるようになることを願っていますと、
はい、ありがとうございます、
ね、あのいつものようにイラストがあるんですけども、はい、トムとジェリーが、ね、サッカーをしている、
ね、オリンピックということで、
はいはい、韓国負けちゃいましたけどね。
あ、昨日それさっき聞いたわ
もう、うん、ちょっとあっけない負け方をしてしまったんですけども、
まあ、サッカーをしているイラストをまた描いていただいてありがとうございます、
ね、
本当に、
はいはい、最近どうです、ま不眠症みたいな話ここでもしてましたけども、
は
い、
あのね、ちょ改善しようとずっと頑張ってたんですけど、やっぱりね、
うん、
俺やっぱ2時、例えばよ、うんうん、夜中の2時とかに仕事終わってさ、
はい、
で2時半に寝ようって言ったらできないじゃない、うん、あのやっぱ頭冴えててなんかで寝れなくなっちゃうのね、やっぱり ねだからそれで全然改善されておりません。
なんかちょっと良くなったって言ってませんでしたっけ。
言ってたよ。それ
ちょっと早めから飲み始めるみたいな。
いや、飲み始めではない、初めから寝ようと思ったから、
はいはいはい、
飲んではないけど、
うんうん、
でも頑張ってたんですけど 2,3 日で終わっちゃいましたね。
なるほどね、
うん、
ぜひあの不眠症解決の何か秘訣をご存知の方は、
そうですね、
金西までよろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、
はい、続きまして福岡県の後藤信弘さんからいただきました。武田さん、ジンヒョンさん、こんにちは。
こんにちは。
日本人の中でオリンピックで一番多くのメダルを獲得したアスリートは体操の小野隆選手で13個です。
すごい。
金メダルを一番多く取ったのも同じく体操の加藤沢雄選手で8個です。韓国で一番多くメダルを取った人はショートトラックの選手でしょうか、それともアーチェリーの選手ですか、といただきました。
すごいですね、13個
ね。
まあ、体操はメダルの数が多いっていうのもあるとは思うんですけども、うん、
結構日本多いと思います、体操は。うん、
どうですか、ね、後藤さん鋭いのが、うん、ショートトラックの選手でしょうかということなんですけども、半分正解。
え、どういうこと半分って。
ショートトラックのアンヒョンス選手が、
うん、
はい、1位なんですよ、
はいはいはい、
あの金メダル6個と金メダル6個と銅メダル2個なんですけども、
はい、
ただあのアンヒョンス選手って今あのビクトール・アン、
これ前ここでちょっと話をした方だよね。
そうそうそう、ロシアに帰化されたんで、うん、であの金メダル6個銅メダル2個のうち あのちょうど半分なんですよね。金メダル3個と銅メダル1個はロシア国籍で取ってるんですよ。
なるほど。
だからあの半分正解、
半分正解で、
そう、韓国籍だけで言うと、あの2位の射撃なんですけどもね、射撃のチン・ジョンウォ選手が金メダル4個と銀メダル2個。やっぱ射撃そんなに種目は多いわけではないんですけども、チン・ジョンウォ選手ね、あの東京オリンピックにも今回出場してるんですよね。5大会連続出場です
ごいね。
だからこれだけ取ってると。
はあ。
で、あの3位はキム・スニョン選手、はい、これはあのアーチェリーです、女性の方なんですけども、
強いよねアーチェリーもね、
キム・スニョン選手なんか特にあの神の弓と書いて神球、
へえ、
神軍っていうあだ名がありましたね。
はいはいはい、はい、
めちゃめちゃ強くて、
そういう映画もありましたもんね。
うん、あ、それはちょっとあの
全然昔のやつね、
全然アーチェリー映画ではないけど、ね、
ないね。
あと、4位がまたあのショートトラックのチョン・イギョン選手ですね。
はい、
はい、
うん、
ちなみにな、ちょっと知りたくなって、気になって調べてみたところ、
はい、
世界だと、水の怪物マイケル・フェルプス競泳選手ですよね、
うん、
あの最多で金メダル23個、銀メダル3個、銅メダル2個でした。
どうやって23個も取れんの？
やっぱあの水泳も100メートルごとに種目多かったりするから、
メダル数が多いもんね。
そうそうそう、
絶対的にね。
まあ、つってもそう言っても難しいですよ。
いや難しいよ、だって23個だもん。
フェルプスでもあのバケモンですからね。
あ、すごいですね。
はい、ということで、まあ、あのオリンピックネタもあったんですけども、
はい、
韓国日本頑張ってほしいですよね。
はい、そうですね、はい。
続いてのコーナーは浜平京子のキャッチ酒。このコーナーではお料理大好き食いしん坊ラディオ DJ の浜平京子さんに韓国料理のメニューに一つずつスポットを当ててお話ししていただきます。
はい、
浜平さん、
こんにちは、よ
ろしくお願いいたします
。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
ね
え、
どうですか、今日はいよいよオリンピック開幕なんですけども、神戸の雰囲気は何か出場されるそうで
何で食いしん坊枠で
食いしん坊枠で金メダル獲得確実ですね。
パン食い競争なら負けませんよ。
パン食い競争って やらないでしょ最近も
古いですね、話題がね、話題が古すぎますね。確かに、はい、今日から東京オリンピックがいよいよ正式に開幕ということで、
はい、
まあ多分韓国にもね、いろんなニュースが毎日のように伝わっていると思うんですけれども、うん、ちょっとまあコロナ禍っていうこともありますし、
うん、
ここに来るまでまあいろいろあったじゃないですか。
そうですね、そうですよね。
そうそうそう、だからどうかなって思ってるんですけど、私個人的にはね、やっぱり出場される選手の皆さんとか、あとやっぱりたくさんのスタッフの皆さんで成り立っている大会だと思うし、うん、韓国はもちろん世界中の方々が今この時期にどういうふうにオリンピックするのかってすごく注目されてると思うので、
そうですね、
はい、うん、私も心から応援しながら楽しみたいと思っています。
よかった、応援だけで本当に出てたらどうしようと思ったの
びっくりですよ
ね
あれって、
ね、出れるもんなら出たいですけどね憧れますよね。
いや、すごいですもんね、
うん、うん、本当に、うん、
ってなわけなんですけども、今回はどんな料理を紹介していただけるんでしょうか。
はい、今回はですね、暑い季節にぴったりのメニューをご用意いたしました。
はい、
コングクスをご紹介します。
おー、
コングクス、夏の風物詩。
おー、
そうですよね、はい、お二人はコングクスお好きですか？そしてこの夏はもう召し上がりましたでしょうか？
そういえばまだ食べてないな。
全然僕も食べてない。
最近、
え、本当に、
うん、
めちゃめちゃ暑いからちょっと食べたいなとは思った日もあったんですけども
。わかる、
うん、
ね、でも僕、うん、あんまり最初食べれなかったんですよね、コングクス。
え、どうしてですか？
豆腐が もともとそこまであれ大豆で作ってあるじゃないですか。
あ、はいはい
はい、
なので豆腐が僕あんまり食べれないんですよ、
う
ん、うんうんうん、
ちっちゃい頃食べすぎて
食べすぎて、
そうそうそう、
お寺だけに、
そうお寺だけだから本当におじいちゃん毎日食べてたもん。
そうですよね、精進料理でも出てきますもんね。
でちょっと苦手だったんですけど、もう今はね、はい、本当夏になったら食べたいななんていうふうに思うような料理の一品ですよね、これは。
なるほど、それ結構ね、日本人さんは結構、僕日本人っていうか僕もあの日本育ちじゃないですか、
うん、
であの日本人あるあるでコングースって結構さ最初あの抵抗あるって人多いんですよ。なんか何これ、うん、みたいな、
わかるわかるわかる、
こなんか食べ物みたいなね、
うん、
で僕も苦手だったんですけども、やっぱなんか大人になってからは美味しいなって思うようになりましたね。
うん、
やっぱり結構皆さんコングクスって大好きっていきなり言う方なかなか私の周りにもいなかったんですけど、そうそうそう、うん、お二人もそんな感じなんですね。
ですよね、
うんうん、あの日本でね、食堂の店先に冷麺始めましたとかかき氷始めましたっていうのぼりを見かけると、
はい、
日本人はあ今年も夏が来たんだなって思うんですけど、
うん、
それと同じで韓国でもコングクスのポスターなどを見かけると、あまた夏がやってきたんだなって思いますよね。
確かに
ね出てますもんね、韓国でもね、うん、いろんな店でねコングクス開始みたいなね、
はい、
うん
うん、うんうんうん出てますよね、はい、でこのコングクス、
はい、
これだけあらゆる韓国料理が広まっている日本でもなかなか食べられないメニューの一つなんじゃないかなと思うんですけど、武田さん、日本でコングクスって見たり食べたりしたことありますか？
いや今言われてそういやそうだなって思いましたわ。
うーん、
あの、
ね、
やっぱ僕日本にいた十何年ぐらい前はもちろん韓国料理屋さんに行ってたんですけど、韓国料理屋さんに行くってなるとやっぱりそれを食べに行ってるので、うんうん、ザ・韓国料理を食べるじゃないですか。
そうそうそう、
だからもしコングクスがあったとしても多分知らないから頼んでないし、あんま見かけたことも僕ないですね、はい、日本で。
あ確かにね、あったとしてもなんかそれメインで頼むとか、じゃあ麺類頼むんだったら冷麺食べたいなとか、ね、ビビン麺食べたいなってなりますもんね。
そう、そっちの方が有名ですからね、やっぱり。
そうですよね。でこのコングクスなんですけど、
はい、
初めてもしかしたら名前を聞く方がいらっしゃるかもしれないのでちょっと説明すると、
はい、
コングクスのコンは豆、そしてコクスは麺という意味がありますが、うん、まあすごく簡単に言うと茹でた大豆を絞ったスープで食べる冷たい麺料理のことですよね、
うん、
でこれ時々ね黒豆を使ったコムンコングクス、黒いコングクスっていうのもあるんですけど、
ある
ジンヨンさん、コングクス召し上がるときにね、
はい、うん、
トッピングにこれ乗ってたら嬉しいなっていうの、あるいはあのやっぱりコングクスのトッピングといえばこれでしょうみたいなものありますか？
やっぱねキュウリとか、まあ、お店によってはトマトとか、
うん、
まあ、卵とか、
うん、
まあ、そんな感じだとは思うんですけども、
うん、
ただね僕よく行くよいどのお店、コングクス美味しいところあるんですけども、
はい、
そこはね、はい、何にもないんですよ。
麺だけ、
スープと麺だけ、でキムチがそこ美味しいのね。
あ、それ重要。
そうだ、コングクスもなんか美味しいキムチと食べるとなるともうトッピングむしろない方がシンプルでいいなと僕は思っちゃいますね。
これね、俺らこういう話するといつも武骨な話になっちゃう。
だいたいシンプルなの好きっていう、ね、
そうそうそう
そう。いや私もそれはね本当に同意見で、
はい、
自信があるところほどトッピングに頼らなくても、もうその素材、
うん、
もう単にスープと麺で勝負ってできるじゃないですか。
そうなんですよ
ね。えで、ここで私のコングクスエピソードをちょっとお話ししようと思うんですけどね。
やっぱハマヒーさんも最初はあんまじゃなかったじゃないですか。
そうなんですよ。だからお二人の話をさっき聞きながら大きくうなずいてたんですけど、
はい
はい、韓国で初めてコングクスを食べた時に正直あんまり美味しいって思えなかったんですよね。
う
ん、
そうそう、
わかる。
第一印象ね、薄いんだよねこの子。
そうそうそう。
この子ね、可愛い子なんだけどね、憎めない子なんだけど、ちょっと印象がね、
そうそうそう、
薄いんですよ。
そうなんですよ。
で、この時ね、私一人で食べに行っていたので、
はい、
食べ方がまず分からなかったんですよ。
あ、はいはい。
でこう目の前にコングクスが運ばれてきて、うん、一口こう食べた時に、うん、味がないって思ったんですね。
分かる、
ないない。
そう、ないんですよ。
なんかもう今後数めちゃくちゃ言われてますけど、この後思いっきり持ち上げますんでちょっと待っててください。
はい、
で、あのその時あのお店の方に教えていただいて、ちょっとこうお塩入れたらいいよって、場合によってはお砂糖を入れる方もいらっしゃいますけれども、
そうですね、
でそれを入れてみたんですけど、一体なんかどれぐらい入れたらいいかっていうのも分からなくって、
はい、
で皆さんが夏にね、昆布酢美味しいよねって言ってるその感じがもう全然分からなかったんですよ。
うんうんうん、
ところがですよ、この後ね、いや私自分でもこうびっくりしたんですけど、
はい、
なんかその後、うん、日が経つにつれて、
はい、
あれ昆布酢がなんか妙に気になるな、早くまた食べに行きたいなって、なんかハマってる自分に気がついたんですよ。
あの、ね、そういう子なんです。
そうそう完全なツンデレなんです。
そう、後からじわじわ良さが分かってきちゃうんですよね。
そうなんです、
うん、
で全く一緒だもん。2
回目に、あ、やっぱり、
はい、
そうなんですね。で、あの2回目に私食べに行った時に、
うん、
その時にはもうお店の方に何も言われなくても、もうめっちゃ慣れた感じで塩をこうパチャッと入れて、
はい、
でキムチをバリバリ食べながら、
うん、
あの一気にね美味しく完食して、あの一回な何やったんやろっていうぐらい、もう逆にその反動でむちゃくちゃ好きになるっていう。
そうそう、だからすごい一緒で、夏になるとなんか無性に食べたくなるなっていうのは、はい、全く同じ気持ちです僕。
そうですよね、はい、でまたあのとキムチの組み合わせが、
そうそうそう、
もう最高ですよね。
うん、
うん、で、あのこの昆布酢ね、実は日本でも作ることができて、レシピを調べてみると、
はい、
無調整の豆乳売ってるじゃないですか。
はいはいはい、
あの調整豆乳っていうのは塩とかお砂糖とか調味料が入ってますので、
はい、
あの無調整の豆乳を選ぶのがポイントなんですけど、
はい、
でレシピ見てるとね、豆腐を潰して直接作るっていう作り方もあるみたいなんですけど、韓国とちょっと違うところは、あらかじめその豆乳とか豆腐を潰したものにめんつゆなどでも味をつけてるんですね。
なるほどね。
はい、で、あの麺は韓国のように小麦の麺ではなくって、そうめんで作っている方が多いなって思いました。
うん、まあそれも悪くなさそうですけどね。
うん、うんうん、そうそう、味もよく絡みますしね、細い麺だから。
はいはい、
で、あの私もね作ってみたんですけれども、
もう
やっぱりあの韓国で食べたあの昆布酢を思い出したかったので、めんつゆは入れないで自分で後からこう塩を加えながら食べたんですよ。
はいはいはい、どうでした？
あのやっぱりさすがにね、韓国みたいに絞りたての大豆の風味が濃く感じられるあの韓国で食べたものにはかなわなかったんですけれども、
うん、
あの初めて韓国で昆布酢食べた時のこととか、お店のご主人に塩入れて食べるんだよって教えていただいたこととか、すごくね懐かしく思い出しながら美味しく食べることができたんですね。
なるほど。今ね、ちょほんとね、韓国来れなかったりもしますが、こうやって家で作れるってすごいいいですね。
うん、
うん、で、あの今日ご紹介しました昆布酢なんですけれども、大豆って畑の肉って言われてるぐらい、はい、タンパク質とか脂肪とか、
うん、
あとビタミンなどの栄養素が含まれてるじゃないですか。
はい、
でそれを損なわずにこう美味しく取ることができるっていうことで、汗をかいたり体力を消耗しやすい暑い夏にもぴったりと言えるメニューだと思います。
本当そうですよ ね、
本当そうですね。
ね、であの本当に韓国も暑いと思いますし、
はい、
日本もマスズもめちゃくちゃ暑いんですけど、
はい、
で武田さんとジンヒョンさんと喋るのも今日ちょっと久しぶりじゃないですか。
はい、
だから元気かなと思って、いつもあの夏空を見上げながらお二人のことを考えておりました。
詩人ですやん、ちょっともう夏の詩人になってる。
いや本当にね、今年の夏こそお二人と顔を見合わせて喋ることができるって信じてたんですけど、
そうですね、
そうですよね、
本当そうですよね。
はい、そうなんです、あっという間にまた次の夏がやってきましたが、私個人的には、うん、あのワクチンも1回接種終わりまして、はい、もうすぐ2回目ですので、
はい、
この夢が叶う日もそう遠くないんじゃないかなって、昆布酢をスルスルっと食べながら思ってます。
いや本当そうですね、そうなればいいなと思ってます、はい、本当
に期待してます。
はい、そうですね。さあ今日ご紹介しました昆布酢、簡単にできますので、
はい、
日本の皆さんもぜひ作ってみてください、
うん、
というわけで今日は昆布酢をご紹介しました。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
続いてのコーナーは応答せよ
過去のこの日。このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の7月23日にタイムスリップしてみましょう。
はい、今日もあの記事を持ってきたんですけども、
はい、
今から22年前の1999年7月23日付の新聞にねこんなものがありました、
うん、
海を越えてお隣の国を歌で感じてみよう。
これ新聞のタイトルなんですか？
そうですね、
これなんか学校のホームルームみたいな。
ぽくないですね、
はい、うん、でもお隣ってことはこれは日本と関係があるってことなんですかね。
そうなんですよ、うん、あの記事の内容なんですけども、日本の国会議員、当時自民党に所属していた山本一太議員が、
はい、
あの現在は群馬県知事なんですよね、
うんうんうん、
一位退水というタイトルで、はい、韓国と日本の友好親善を願って作ったオリジナルソング、これを自費で CD 制作してですね、
はい、
その一部を韓国の国会議員に配ったという内容なんですよ。あの1番と2番をそれぞれ日本語と韓国語で歌ったそうなんですよね。
もちろん僕この方知ってるし、安倍内閣でも大臣されてたと思うんですよ。だからすごいね、あのテレビとかでも出演されてて、はい、結構有名な方なんですけど。
知ってました？
こんなことは知らないこんなことやってんのこの人
ね。
え、へえ、面白いこと得られてますね。
ですよね。それにしてはあのやっぱりね、歌がお上手で本当に、
うんうん、
もしかしたらと思ったら YouTube に動画があったんですよね、うん、そしたらあの結構しっかりめのねミュージックビデオ作られてましたよね。
あのさっきちょっと見たんだけど、
そうそうそう、一緒に
しっかりめとかいう以上にものすごいクオリティで
ね
すごい、ちょっと僕びっくりしましたよ。
まあ、あの YouTube にあるやつは日本語だけのバージョンだったんですけど、
はい、
結構普通に曲いいなと思って、
ほんであのやっぱこれ自費で作られたわけでしょ、
うんうんうん、
いやすごい面白い活動だなと思ってるんですけど、これ韓国の国会議員さんこれもらったらさ、
はい、
半分以上え何これってこれなるとは思うんだけど、えってなりますよ、ね、なると思うんだけどいや全然なんかこういうね、なんかこの何友好親善のために作ってるんだったら、はいはい、俺はすごい面白い取り組みだなとは思いますけどね。
うん、あの山本さん、あのウィキペディアで調べてみると、
はい、
シンガーソングライターとしてこれまでに6枚の CD を発表してるんですって。
本当に？
うん、だから納得のクオリティというか、
すごいですね。
韓国は99年、当時はキム・デジュン政権なんですよね、
うん、
であの1998年10月、キム・デジュン大統領と小渕首相ですね、
うん、
の、日韓パートナーシップ宣言に基づいて韓国が行ったアニメなど日本文化の解放があったんですけども、
そうですね、
でまあ、あの韓日関係はかなり良かったとはいえ、韓国の政治家がやっぱこういう逆のことをするとなるとやっぱあのリスクもあるんですよね、批判されそうでみたいな、まあ、そういう中で山本さんのように日本側からこうやって歩み寄ってくれるのは僕もね、まあ、すごい嬉しいことだなと記事読んでて思いましたよね。
そうか、この文化解放されたその次の年なんですね。
そうなんですよね、まあ、そういうこともあってなのかなとも思うんですけども、ね、うん、まあ、あの韓国にもキム・デジョン大統領なんかもそうなんですけども、はい、与党共に民主党の有力なあの次期大統領候補とされているイ・ナギョン議員など、うん、韓国にもね知日派とされる政治家はいますけれども、まあ、やっぱりあの当時の山本さん、当時はあの40歳とかですからね、
はい、
あの若い人の中で、まあ、お隣同士仲良くしようよ的な取り組みをしてくれる議員さんが出てきてくれたらなと願うばかりですよね。
うん、そうですね。じゃあまあ僕らも一曲作っときます、このフライデーレインボーとして
需要ないけどね、
なんでよ
誰も知らないままあの去っていきます。
じゃあ YouTube に乗っけてさあのすげえクオリティの高い、
あの再生回数5回
俺らでね
2002年の韓日ワールドカップの時に発表された曲を聴いていきたいと思います、
はい、
パクチョニョン、ブラウンアイズ、それとケミストリーとソエルが歌いました Let's get together now です。
頑張れ韓国アスリート。
4年に一度のスポーツの祭典オリンピックがいよいよ開催されます、
はい、
ね、東京オリンピック今日始まりますけども、
はい、
限界などに立つ虹は特別コーナー頑張れ韓国アスリートでオリンピックについてのいろいろな情報をお伝えしています、
うん、
今日はあの体操と競泳についてご紹介したいと思います、
はい、
体操と競泳はあの種目が多くて、まあ、あのそれだけメダルも当然たくさんあるんですけども、
うん、
まあ、韓国あまり強いとは言えないんですよね。だあのメダルを取るのはちょっと難しいかなとは思いつつも、
はい
はい、紹介したいと思うんですけども、
はい、まず体操はですね、はい、体操競技で男子8個女子6個、新体操とトランポリンはそれぞれ2個で合わせて18個の金メダルがあるんですね、
うん、
韓国はオリンピックでこれまで金メダル1個銀メダルと銅メダルはそれぞれ4個獲得しています、
はい、
体操競技男子はですね、床、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒の6種目のほか、団体と個人総合の2つの種目があり、金メダルは合わせて8個です。女子は跳馬、段違い平行棒、平均台、床の4種目で、団体と個人総合の2つの種目が加わり、金メダルは合わせて6個です。
なるほど。
団体戦は世界選手権のランキングをですね、元に男女それぞれ12カ国が出場します。
はい。
韓国はですね、男子が2019年の世界選手権で9位となってるんですね、
うんうん、
なのであの1992年のバルセロナ大会以来8大会連続で団体戦に出場しています。
まあね、出場はしてるんですけどもね、うん、まあ、メダルは多くないってことですよね、
うんうん、男子の団体戦はですね、日本と中国の優勝争いになるという見通しなんですね。
やっぱあのお便りにもありましたけども、
日本強いですからね、体操はね。
強いですよね、
はい、
うん、
また女子の団体戦はですね、アメリカが優勢だということです。
そうそうそう、はい、アメリカとかロシアとかね、強いですよね、うん、
はい、
男子団体戦はですね、韓国からはリュウ・サンヤン、イ・ジュンホ、キム・ハンソル、ヤン・ハッソンが加わり4人が出場します、
はい、
このヤン・ハッソン選手なんですけども、まあ、得意種目はあん馬で2012年ロンドン大会で金メダルを獲得してます、うん、2011年と2013年の世界選手権でも金メダルを獲得していました。
先ほどのじゃあ金メダル1個っていうのはこの選手の金メダル
ですね。そうなんですね、ヤンハッソン選手は自分の名前を取ったあの技があるぐらいですからね。
おー、すごいですね、
うん、ただヤンハッソン選手はあのアキレス腱の負傷で、2016年のリオ大会には出場できていないんですよね。
そうなんだ。
でその後も負傷が続き不振してたんですけども、
はい、
まあ、韓国体操協会競技力向上委員会は、まあ、あの先ほども言ったヤンハッソンの名前が付けられたジャンプですね、
はい、
あの前転跳び前方伸身宙返り3回ひねりが可能ならば代表に選抜するという条件をつけて最終的に出場が今回決まったそうなんですよね。
すごい技名ですね、はい、
聞いてて分かんないでしょ。
分かんないよ
これ、あの見てても分かんないですよね、すごすぎて。
これね、でもね、あの僕のねいとこのね子供が体操やってんだよ。
あ、はいはいはい。
でね、あのバク転とかバク宙とかやる動画を送ってくれんの。
すげえ。
で新しい技できたっつって、
うん、
あの送ってくるんだけど、俺前と同じじゃんって言ったらひねりが違うんだっていう。本当にこのひねりがねやっぱ重要みたいですね。
やっぱ一般の人が見るとね、
うん、
よく分かんなかったり
します。分かんないですよね、
わ、なんかだいたい感想はすごい。
そうそうそう。でもこれ神業なんですよね、
うん、
はい、跳馬の世界ランキング1位のシン・ジェファンも注目されていますが、シン・ジェファンは団体戦には出場せずにですね、跳馬の個人でメダルに挑戦するということです。
なるほどね。
女子はイ・ユンソ、ヨソジョンが出場します、
はい、
ヨソジョンは1996年のアトランタ大会の男子跳馬で銀メダルを獲得したヨホンチョル選手の娘さんなんですね。
ああ、なるほど、
はい、だからこの父と娘がこう2代でオリンピックに出場するということになったんですね。
かっこいいですね。
ねえ、すごいですね。
うん、
新体操とトランポリンは出場権を確保できず、残念ながら韓国からは出場はないということです。
はい、
はい、
続いて水泳なんですけども、水泳は競泳、飛び込み、アーティスティックスイミング、水球、マラソンスイミングがあり、合わせて49個の金メダルがかかっています。
やはり多いですね。
種目多いんですよね、やっぱあのメートルごとにとか。まあメダルはこうたくさんあるんですけども、韓国が金メダルを獲得できる可能性はちょっと事実上ないんじゃないか。
そうなの？
と言ったんですよね。あの韓国がオリンピックの競泳でメダル取ったのって、これまで金メダル1個、銀メダル3個なんですけども、これあの全てパクテファン選手が取ったものなんですよね。
以前ねパクテファン選手の話しましたけど、
そうアイラブスポーツで話しましたけど、
っていうかこうやって見たら本当すごい選手だったんだなと思いますよね。
ですよね。
ね、
うん、
東京オリンピックでは競泳のキム・ソヨン選手とファン・ソヌ選手、飛び込みのウハラム選手がメダルに挑戦します。女子のキム・ソヨンは自由形 100m と 200m、 バタフライ 100m と 200m などの出場資格があったんですが、 200m 個人メドレーだけに集中することになっているそうです。
なるほど。
個人最高記録の2分8秒34を出すことができればメダルを獲得できる可能性も十分にあるということです。
はい。
男子はファン・ソヌ選手が注目されています。この選手はですね、200メートルの自由形のジュニア世界記録保持者なんですね。
ああ、なるほどね。
1分44秒96の記録はですね、2016年のリオデジャネイロ大会で銀メダルに相当するタイムということで、世界ランキング5位以内に入るタイムなんですよ。
うん、
ですから決勝進出は十分可能だと見られていて、コンディションが良ければメダルを獲得する可能性もあるということなんですね。
なるほどね。キム・ソヨン選手もファン・ソヌ選手も自己ベスト出せばもしかしたらっていうことなんですけども、
ね、
なかなかオリンピックでねベストって出なかったりしますからね。
メンタルはね重要だったりしますからね。
ただちょっと期待したいですよね。
はい。
限界などに立つ日特別コーナー、頑張れ韓国アスリートではオリンピックについていろいろな情報をお伝えしてきました。
はい。
いよいよ今日開会です。世界のアスリートの皆さん頑張ってください。
はい。
ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。空港に行く道というドラマで韓国語を勉強しています。
今週のセリフはこっちょんてそくれです。
걱정돼서그래걱정돼서그래걱정돼서그래
はい、しばらくお休みしている間にドラマが変わっちゃいました、
ね。変わりましたね。
はい。今週のセリフ、걱정돼서그래なんですけども、
はい、
これはですね、自分のある行動について相手がなんでそうするのとか、うん、やめてとか言われた時に、その自分の行動の理由を説明する時に使う表現なんですけども、はい、この何々あそくれっていう何々だからだよという文型が後ろについてるんですよね。
うん、
で、걱정っていうのは心配、
はい、
だから걱정돼서그래っていうのは心配だからなんだよっていう意味なんですよ。うん、
はい。
まあ例えばピゴ寝そくれとかは疲れてるからそうなんだよみたいな形になるんですね。うん、
はい、
はい。
よくねドラマとかで、
うんうん、
母さんなんでそんなことするんだよやめてくれって言っただろうみたいなこと言うと、母さんがこう걱정돼서그래で心配だからしてるんだよみたいなね。
言う言う。
あるでしょよくこういうシチュエーション。う
ん、あとあれね、小言をすごい言ってくるときに、もううるさいなとか言ったら、そうそうそう、お母さんが걱정돼서그래
ね、そういうシチュエーションよく出てきますので、で、はい、覚えてみてはいかがでしょうか。
ね、覚えていたらドラマできっと、あ、出たと思うことが多々あると思うので、はい、ぜひチェックしてみてください。
はい。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それではまた来週お会いしましょう。金曜日の限界灘に立つ虹、金虹の相手はトム&ジェリートム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん、
アニョイゲセヨー。